こんにちは、熊太郎です。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと今日ね、聞きたいことがありまして、ここ最近ですよ、はい、中国から発せられるそのキーワード、大きなキーワードの一つに、はい、はい、共同富裕という言葉があります、
はい、
要するに、まあ、みんなで豊かになろうという意味だと思うんですが、
そうですね、はい、
これそもそも論で言うと、まあ、中国はまあ一応社会主義国家とされてますよね、
はい、
で社会主義共産主義の国の理論の、まあ、なんていうんですかね、その根元っていうのはまさにこの共同富裕的な思想じゃないですか。
そうですね、みんなでお金持ちになって、ね、みんなで楽しい生活をしようっていう目標ですね。
はい、で、まあ、今年で、まあ、共産党が、ね、結党100年、100周年でしたっけ。
100周年ですね、はい、
でそこで改めてこの言葉を出してきたっていうのは、
はい、
もうその理念っていうのがやっぱり中国から消え去ろうとしてるがための原点回帰なのかなという気が結構していまして、
はい、
でまあ、僕も中国には何回も行ってまして、まあ、中国人の仲いいんですけど、ある意味その日本なんかとは比べもならないぐらいのスーパー資本主義じゃないですか。
まあそうですね、うん、もうバブル期です ね、 本当に。
競争も激しいし、
はい、
何よりもそのスピード感っていうのは半端ないわけですよね。
そうですね、もう本当に数年前まで、うん、なかなかったところにどんどんビルが建っていってですね。
そうそうそうそう、まさにですね。
最初に僕が本当に来たのは2019年コロナの前なんですけれども、
はい、
昭和みたいな場所だなと思ったのは、うんうんうんうん、急速に現代になっていくっていう、
あっという間にね、
なんか、はい、すごくこう躍動感のある、
うん、
はいつも思ってますね。
まさに、うん、でどうなんですかね、今中国の、まあ、武漢にいられて、まあ、武漢って今ね本当 IT 都市としてまあ発展してると思うんですが、はいはい、そういう武漢にまあいらっしゃってですね、その共同富裕っていう言葉をキーワードに、なんか皮膚感覚でなんかこう、
はい、
まあ、現地の人たち話して感じることとかって何かありますかね。
そうですね、うん、まあ、共同富裕、まあ、あんまりですねそういう感覚っていうのは、まあ、感覚レベルでしかまあ話はできないんですけれども、はい、やっぱり雇用の確保みたいなところは結構やってるなっていうのは。
雇用の確保、はい、
やっぱなんていうんですかね、まあ、公共事業みたいなやつが結構ありまして、まあ、簡単な話なんですけれども、道路のですね真ん中とかにある花とかをこう植えてあったりするんです、
はいはいはい、ありますね。
日本でもあるじゃないですか。あります、中国でもそういうのがありまして、はい、そういう花とか植えるのっていうのはですね、うん、おそらく60代より上の人たちが30人がかりで
やってますね、
植えたりするんですよ、
はい、やってます、やってます、はい、
昔もそういうのあったと思うんですけど、
はいはい、
今こういう光景っていうのがありまして、
うんうんうん、
そうですね、大体まあ50代60代ぐらいの、人がですね、なんかバスに乗り込んでですね、うん、30人かかりぐらいでこう、
はい、
その道路の中に日本でもあるじゃないですか、こう道路にこういろんな花とか植えてある、うん、ああいうのをですね、まあ、やってるのもありますので、こういった観点で言えばその雇用の確保とかそういうので、まあ、しっかりやってるのかなと思います、はい、で、まあ、確かにですねまだまだ給料の少ない人っていうのはいるんですけれども、うん、心の値段は特別高くない、まだまだ高くないんですね、
はいはいはい、
的に言うとその武漢の名物のルーガン麺があるんですけど、
はい、
麺もですね、まあ、大体昔に比べれば高くなったってみんな言うんですけど、結構5円ぐらいで食べられるんですよね。5円っていうとちょっと最近為替高くなってきて 17.8 円なんですけども、うんうんうん、まあまあ200円以下で、
はい、
腹いっぱい食べられるんですよ、本当に、うん、普通のラーメンとかに比べれば1杯半ぐらいあるので、
はい、
結構腹持ちがいいんです、うんうんうんうん、だから来てくることに困ることがないせいか、まあ、そういう人たちはそういう人たちで幸せにまあ過ごしているように感じます、
はい、
なんて言うんですかね、悲壮感がないって言った方がいいと思うんです。まあ、前も話しました、ちょっとアメリカに私住んでたことがありまして、やっぱちょっと貧民層っていうと、
はい、
みたいな人が来るとみんな目つきちょっと変わるんですよね。
なるほどですね。
あいつ思ってんじゃないかみたいな、はい、そういう何とも言えない気配を感じるんですよ。で、その中国のやっぱりなんていうんですかね、今私が勤めてるところって出稼ぎでこう来てるような人たちが多いエリアなんですけれども、
はい、
あるこうプレハブみたいな小屋がいっぱい建ってるわけですよ、
はい、
ここにいる人たちを見てもですね、まあ、彼らは彼らでこうみんなでこう飯とか食べてる風景とか見ますし、何より悲壮感がないんですよね。彼らは彼らなりのこう生き方があって、それで、まあ、不足ではあるのかもしれないですけれども、目が死んでないというかですね、
わかります、わかります。
生きる感じの、風なのはありますね。僕みたい、僕とかこう仕事とかでですね、ワイシャツとか着てても、あいつなんか金持ってそうかみたいな、そういうのはないですよ
な
ね。
るほどですね。
そういった意味での、安心感っていうのは、お互いにまあいいのかなっていうのを思ってますね。
それはわかる気がしますね。でも、中国はそういうとこでありますよね。あまり危険感じないですよね、確かに。
全然感じ、まあ、それはひとえに、なんで至る所にある監視カメラのおかげでもあるんで よく言いますね、泥棒みたいのがいたら、本当に捕まると。で、
すぐ
なん
捕
で
ま
かっていうと、この人って疑わしき人の名前を入れると、
る。
どこに何時何分に通過したっていうのを、
出ちゃうんだ。
気になれば調べられるっていうのについて、怖い国だなって思い
そ
ま
うです す
ね。
ね。どうなんです、ここ最近、まさに中国で、財を成してきた企業って、やっぱ IT 系の企業がね、
そうです
結構
ね、
多いかなと。で、まあ、最近ありましたけど、DD ですね。DD がアメリカから上場廃止するっていうね、ニュースも入り
あり
まし
ま
た。
したね。
で、再度、香港で再上場ですか。で、あるいは、なんだ、テンセント。テンセントも、あれ、なんか、独禁法みたいな、
そうですね、
何かを、
あります。
こう、ね、させられた。で、典型的なのは、やっぱ、アリババですよね。
そうですね、
ジャック・マー、まあ、いわゆる創業者のジャック・マーですね。一番の、まあ、ある意味、ここ最近の中国の大成功者じゃないですか、ジャック・マーって。で、僕の記憶だと、習近平と確か同窓かなんかなんですよね、確か。
そうですね、
で、すごい蜜月でやってたんですよね。で、それがある日突然、ジャック・マーが失踪というか、見えなくなっちゃって。で、アリババ自体も今、あまりいい状態じゃないって話聞くんですよね。で、いわゆる儲かってる企業は、随分と上納金ではないけども、随分供出させられて、で、まあ、いわゆる分け与えようみたいな。
そうですね。まあ、罰金みたいな感じでもね、
そうで
こ
す
の
よ
間
ね。
もあったからね。
富裕税ではないですけども。なんか、
そうですね。
そういうのが、まあ、典型的な、いわゆる共同富裕の、なんか、手法として、まあ、伝えられてるはいるんですけども、実際、中国の、現地に住んでる人たち、そういう企業のことって、どういう目で見てるんですかね。
まあそうですね、まあ、DJ の方なんですけれども、前ですね、ちょっとそのタクシーの運転手の人と、まあ、現地国人の人がちょっと話してたのを、この間聞いたんですけれども、結構ですね、DJ はですね、まあ、結局、プラットフォームビジネスをやってますので、それ、作ったビジネスをやってて、結構まあ、なんていうんですかね、中間マージンがえげつなくて。3割ぐらい取られてるらしいんですよ。
まあまあです
3割
ね。
と結構、うちらもね、少なくて困るんだよねっていうなんか愚痴をですね、聞いたことがある。まあ、やっぱそういうところで、利ざや儲け、あんまりにも儲けすぎてると、やっぱりちょっとお前調子乗るんじゃないよっていうことで、締め付けがあったのかなと思ってます。ただ、とは言ってもですね、やっぱ DD って、他のですね、まあ、今でもいくつか、タクシー会社、タクシーの配送会社っていっぱいあるんですけれども、PD が一番ですね、まあ、守備範囲というか、広いんですよ。やっぱちょっと行くと、他のやつだと適用外です、ここではこのアプリは使えませんっていうふうになっちゃうので、やっぱ PD 強いなと、いまだに感じますね。ただ今、いまだにですね、DD に関しては、ダウンロードができない状態になってます。
い
つま
や、
り新しい
新規ではできないと。
新規ができないんです。なので、
おお。
最近ですね、うちにも日本からの赴任者いるんですけれども、彼がその DD をダウンロードできなくて、他のやつでなんとか呼べることはできるんですけど、 苦労してますね。
ああ。
はい。
いや、だって中国でマストですもんね、DD はね。
DD はもう、これあるとないとでは大違い
で
です
よね、
ね。
うん。
あ、もちろん、他の、まあ、会社、まあ、具体的に言うと、まあ、TSD 出向とか、早々出向とか、いろいろあ
はい。
るんですけれども、やっぱ DD が一
う
番、
ん。
範囲って言えばいいんですかね、その、
あ、
使える範囲、
な
あ
るほど
と、
です
その
ね。
登録者数って観点では、
はい。
いろいろやってますね。で、まあ、DD 自体も、こう、いろいろですね、最
うん。
近はビジネスで伸ばしていまして、
ええ。
まあ、金融みたいなこともやってますし、
はい。
あと、まあ、そういう、配達とかそういうのも、まあ、あったりするんですけども、あとちょっと大きくなりすぎちゃったんで、
なるほど。
ここらでそろそろ締め付けようみたいなのあります
なるほ
ね。
どですね。
で、まあ、アリペイですね、まあ、アリババ関係で言うと、
うん。
アリペイなんかは、結構日本でも有名な話だと思うんですけれど
はい。
も、寄付みたいな
うんう
制度みたいなのがあります。
んうんうんうんうんうんうん。
実際にですね、まあ、3つ紹介できると思うんですけれど
はい。
も、1つがですね、鶏が出てくる、これゲームみたいなものなんで
ほ
すけれど
うほう。
も、鶏をご飯を食べさせて、
はい。
そこから出てきた、まあ、糞ですね。で、それを使って、まあ、肥料にして、木を育てるっていうゲームがあります。これですね、木を育てて、ある一定のレベルになると、果物がもらえるっていう、なんですね。で、まあ、これがですね、まあ、そのできる条件っていうのが、当然、剪定を見たりとか、なんかこう、何かをこう見るとか、あと、それこそアリペイとかで物を買った場合とか、まあ、いろんなこともあるんですけど、まあ、ログインボーナスみたいなのも当然あるんで、何もなくてももらうことができるっていう、そういうシステムですね。で、もう一つがですね、これ結構日本に有名になったんですけれども、まあ、実際にこうアリペイとかでお金を使いとか、万歩計みたいな機能がついてます。ポイントが加算されます。で、そのポイントに応じて、中国の中にそういう保護区みたいなのがあるんですけれども、その保護区みたいな場所があるんですけど、そこに本物の木を実際に植えることができるのがあります。もちろん自分で植えるわけじゃなくて、他の人に植えてもらうんですけども、それの権利を、もらうことができるっていうのがあります。さらに言うとですね、その3つ目なんですけれども、まあ、ごくごく簡単なシムシティみたいな、街を、みたいなのがあるんですけれども、このね、まあ、その街を経営して、お金じゃなくて、これ豆なんですけれども、そのポイントことで、そういう街のですね、実際の街の、なんて言えばいいんですかね、そういう、まあ、公務員ですね、いわゆる、そういう公務員の人に対して寄付をすることができ
な
ま
る
す
ほ
と。
どですね。
いう、ゲームというかそういうのがあるんですね。で、実はこれですね、全部国の施策に合致してます。なんでかっていうと、例えばそのさっき言った、果物がもらえるっていうのがあったと思うんですけど、これ要するに、農村っていうのは基本的にお金がないんで、にもう物を買うことによって彼らの生活が潤う。
なるほどですね。
そういうのは、先ほどおっしゃってた、共同富裕の実現、実際にはですね、政府の、政策と、ほぼ一致しています。
ほう。
なんて言いますと、まあ、結局その、果物をですね、もらえるっていう、まあ、我々としては、まあ、利益があるんですけれども、これが、そういうアリペイとかが買うことによって、その農村部の方に、まあ、お金が行くと。で、お金がによって、その、ま、農村っていうのはそもそも貧しいので、そういうところに、まあ、お金が行くということで、共同富裕の理念にな
るほ
一
ど
致
です
している
ね。
かと思います。で、もう一つ、その街を作ろうっていうゲームで、その公共施設に、まあ、お金をっていうのは、正直こういう公務員の方って、結構安い値段で、皆さん、まあ、一般によく今の平均所得が大体3000から5000みたいな話を聞くんですけども、やっぱそのぐらいのレベル、もしくはそれ以下の給料で働いています。やっぱに、お金を渡、あの、お金を、なんていうんですか、支援をすることによって、まあ、潤っていくという、まあ、話ではあるんですけれども、さらにもう一個、まあ、うがった見方をすれば、これ一種の寄付行為に当たるのか
そう
と思
です
い
ね。
ます。
なるほどですね。
なので、そういった意味で、そういった方も、いや、別に、ただただお金を儲けてるだけじゃなくて、こういったみたいな行為もして、
ちょっと質問なんですけど、まあ、中国の経済発展ってまさにね、要するに、頑張れば報われると思ってみんなやってたわけだと思うんですよ。要するに、小平じゃないですけど、とにかくネズミ取ってこいと。ね。
やっぱりそうですね、武漢市のまあ理念みたいなやつも、やっぱりまあ、人よりも先に何かこう、あとうっていうことを良しとするまあ考え方なので、ね、この考え方っていうのは本当に強く強く感じます
です
ね。
よね。でも、今の共同富裕の理念っていうのは、まさにそれに対してブレーキをかけるかのような、まあ、共同富裕っていう言葉でもって、まあ、ある意味では昔の、ちょっと前までの、その急速な経済成長にちょっとストップをかけてるイメージがあるんですけど、皆さんはどんな感じで捉えていらっしゃるものなんですかね。
そうですね、まあ、人によってまちまちだとは思うんですけれども、やっぱり中国のですね、まあ、記事とかを見てみると、まあ、やっぱり社会主義と言ってはみたものの、やっぱり今やってることを思いっきり資本主義やってるので、必ず書いてある中国特色社会主義と、中国の独特な社会主義っていうような言い方を
な
し
る
て
ほ
い
どで
ます す。
ね。
まあ、それは要するにいろんな記事を見る限りは、そのいわゆるマルクスの考え方、毛沢東の思想、小平の理念、習近平の実践みたいなところのいいとこ取りをしたので、こう社会主義の歩みをしてるんだってことは言ってるんです。そんなことを言ったって思いっきり資本主義になってるじゃないかというのは否めない話で。やっぱ経済発展もいいんだけど、やっぱ置いていく人が出てくるのは良くないよねと。このね、中国共産党が100周年を迎えたっていうところで、前回のまあ放送にも言いましたけど、改めてこう思想というものを考え直しましょうみたいなところ、ちょっと前からありましたね。前回の全人代の、ところに出てきたと思うんですけど、初心忘るべからずと。いうやつをこうテーマとしてボーンと上げてるので、まあ、改めてですね、社会主義とは何かっていうのを、みんなでちょっと考え直してみましょうという原点回帰っていうのはあるのかなと思ってます。やっぱりそういうっていうのは、まあ、もちろんそういう運営側の党員の人たちも含めて、なんかやっぱやってること違うよねっていうのは、感じてはいると思うんですよ。でも、それを言うわけにはいかない
そうです
し、
ね。
で、それ、そのままだらだらやってるのは当然ね、いつかは不満が爆発するので、そういうところをやっぱ見せたいんだと思いますね。あまりにも儲けすぎてるっていうのは、やっぱり理念に反するよねっていうのは、ありますよね。
まあ、以前よく言われた、その、いわゆる社会主義市場経済っていうね、
ね、ありましたね、
よく言われてましたけども、もうそういう言葉も聞かれなくなりましたかね、それは。
そうですね。ただまあ、やっぱり大きい会社になってくると、目付役みたいな感じで、党から人が来るんですよね。
そうなんですか。へえ。
結構、そうなんですけれど
ほう
も、
ほうほうほうほうほう。
私もちょっとそのお客さんで国営企業のところで、
え
こう事務所みたいなところを歩いたことがあるんですけど、
え。ええ。
党員室って書いてあるんですよ。
あるんだ、そういうの。
党員？あ、
ほう。
共産党ね、みたい
そういうことなんです
な。
か。
だから、結局ですね、あまりにもこう、まあ、やっぱりなんていうんですか、昔はこうね、一番上から一番下まで同じ給料だったんですけど、それじゃあみんなやっちゃうから、市場開放の時に、まあ、そういう給料の見直しみたいなのはあったんですけど、だから、ね、あまりにこう、ラオバンたちが、まあ、ラオバンと上司たちがですね、暴走し始めると、私本人を取ると。その時のブレーキ役、お目付け役として、党員の人がいるんですよ。だから、そういう人も逆に、なんていうんですか、なあなあになっちゃうと、まあ、いっぱい高い貴族みたいになっちゃうので、それをさらに締め付けようっていうのをやってるんですよ。つまり、まあ、社会主義の理念をちゃんと学んでる人に、そういう人を、そういうお目付け役をやってもらおうみたいな。だからそういうのも含めて、 なので、まあ、社会主義的な考え方っていうのを改めて見直そうっていうところで、今後のなんていうんですかね、まあ、舵取り、国としての舵取りっていうのをやってるのかなと思ってます。
なるほ
で、
どね。
だからといってですね、まあ、最初から、まあ、中国の人たちってのはそういうシステムの中で生きてるので、まあ、それをやったからといって、まあ、どうというわけではないですね。ただ、前みたいにですね、こうネット上でもですね、無茶をするようなことっていうのはだいぶなくなりました。それは何かっていうと、例えば、偽物を捕まされてたとかよくあると思うんですけど、最近はそういう偽物を捕まえた時の保証みたいなのもありますし、それは意味合いですね、そういう、プラットフォームカンパニー。だ例えば、タオバオとか、ドンとか、そういったところが保証するみたいなのもあるので、そういった意味では、なんていうんですかね、何をやってもいいぞ、みたいな、社会ではなくなり
なく
つつ
なっ
あ
た
り
とい
ま
うこ
す。
とですね。
どんどんどんどんやっぱり教育水準っていうのは、当然 GDP が上がって、お金が増えてきたせいもあって、そのために、教育水準が上がってるので、まあ、やっぱりいいもので高く売ろうっていう、まあ、資本主義的な当たり前の考え方がまあ浸透してきてる、
なるほ
そうい
ど
うふう
ね。
に思いますね。
まあ、昔前はね、中国では騙される方が悪いっていうのがやっぱり強くありましたしね。
ありますね。はい。まあ今もゼロではないんですけれども、でも昔に比べればだいぶマシ
そういうことで
な
すよ
よう
ね。
になります。はい。
わかりました。ありがとうございます。まあ、とはいえね、中国人のやっぱり一番いいところは僕は、上に政策あれば下に対策ありっていうのがね、皆さんが生きていくための一つの、まあ、すべとして、大体の人が皆さんそう思ってやってるので、
そうで
まあ
すね。
ね、
やっぱり今までもそうなんですけど、で、今日決まったことがいきなりこう明日ね、まあ、終わるってしょっちゅうあります
そういう
し、
ことですね。
まあ、やっぱり急にですね、まあ、締め付けられたり自由になったりする国なので、じゃあ今日からやりますって言って、何って言ったやつは大体こう消される。
そういうこと、そういうこと。とに か
まあ、うまく
く、
いく人が勝ちっていう国ですから、
良くも悪く
良
も
くも。
柔軟ですよね、そこはね。
はい、だからそれはまあ、その通りだと思います。別に悪いっていうわけじゃなくて、その国というか、その国、その時代の生き方の
ま
一
さ
つと
に、
しては、まあ、リーズナブルなのかな。
そういう
だから
こと
そういっ
です
た意味で
ね。
はよくカルロスさんがおっしゃる合理的な方っ
合理
ていう
的
の
だと
が多い
思い
の
ま
か
す。中国人は合理的だと思います。本当にそう思いますね。だからまあ、
い。
今回冬、ね、共同富裕なんかもまさにもうその一環として見とけばいいかなというふうに僕思ってるんですよ。
そうです
ね、
ね。
あま
は
り
い。
その言葉の強さに、まあ、我々が外からああだこうだと言うんじゃなくてね、
はい。
ああ、またこう、ね、今の状況に対応しようとしているんだなという感じでちょっと僕は見てますけどもね。
ですね。はい。
わかりました。ありがとう。そしたらまた、現地の情報、いろいろ教えてください。どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
どう
失礼し
もありがとうご
ます。
ざいます。